前野です。上松田のうっかりラジオ始まりました。
昭和平成を駆け抜けたおっさん2人がお届けするおっさんによるおっさんのための番組です。はいはいはいはい。ちょっとね、ここ最近もうね、噛んでしまう。もうちょっとね、もうここ最近こう疲れが出てくるのか、なんかもう口がねもごもごしてしまってちょっとねなってるんですけど、まあ、ついついでもなんかこうやっぱファッションとか音楽の話してたら、もう何回も何回もついつい喋ってしまうんですけども、なんかねさ、ちょっと前回の話最後出てたなんか面白くて、
上さんファッション好きやな。
いやまあそれはね、
好きで好きなんやわ。
もうそれで生きてきたんでね、ファッションは生き様ですから、ね、
いや
本当に本当にファッションも、もうその人の生き様、その人の顔が出るんで、はい、
でもやっぱりらしさがやっぱ出るわな。
そうだからもうね、僕思ったんですよ、おっさんになったら自分の顔に責任を持てと思ってて、ね、まあ、例えば
責任、
そうもう顔にね、いやでその時に、顔が服とするならば、やっぱりその僕はやっぱりその生き様なんで、ファッションって、だからその生き様って顔にも現れると思うんですよ。やっぱしんどい方した人は顔もしんどくなってくるし、のほほんときてやっぱもしかしたら明るく生きれてるかもしれんし、でそういうことを飛び越えてもう自分を作ってる人もいるかもしれんし、まず全部いいと思うんですよ。だけどその人のなんせその人のこう人間性とか生き様が全部出てくると思うんです。だんだん年いけばいくほど、って考えた時に実は服も一緒で、やっぱり自分でこう選んでいく、選んだものを着てるわけだから、それすごい大事だと思うんですよ。で結構よくあるじゃないですか、スティーブ・ジョブスが、服を選ぶ時間ももったいない、こんだけ判断しなあかんのに、服なんて選んでられない、もう全部黒でいい、って言ってるじゃないですか。
な
それぐらい選べよと別に、ね、
もうでも僕からしたらスティーブ・ジョブズさんのあのジーパンに黒いシャツかな、T シャツかなんか分からんけど、ポロシャツかな、
あとタートルとか、
もうあの人らしいやん、それが。
そうでね、まあ、これはちょっと話があるんですけど、ジョブズがそうやってるのまだいいんですけど、それを真似たそれを真似たそのなんていうかな、まあ、ちょっと怒られるかな、なんかこう起業家みたいな人たちが同じような格好するんですよそうなってくると、まあ、みたいな、
なるほど。
そういうのもちょっと思ったりとかしてて、でもただやっぱ自分で選ぶ、選択するっていうことはすごく大事な、ことなのかなと、いうのはなんかそれができとったら多分みんな、なんかあんたってかっこいいよねとか、まあ、あとかっこいいとおっしゃるちょっとちゃうんで、若干ニュアンスが。だからさっきね、前も言ってましたけど、松がこうおしゃれってちょっと恥ずいやんみたいなこと言ったじゃないですか、なんかその感覚もね最近すごく分かるんですよ。
いやもう恥ずいやろ
おしゃれっていうのはね。でも
おしゃれやな、その服ええやん、おしゃれやんっていうのは全然恥ずないよ。
ああなるほど、
それは全然恥ずくなくて、そのおしゃれせなとか、自分のをおしゃれに導こうとしてる
なるほど、
何言動がちょっと恥ずかしい。
なるほど。
なんかわかる？
ちょっと無理してね。ちょっと背伸びしてね。
そう。もうそんな。
それはそうか。
もう何年同じ服着れんねんっていうような感じやさかいな、最近も。
そうなんですよね。だからね、なんか最近ね、いろんなその、事業を起こす上で、いろんなそのメーカーさんといろいろ知り合ったんですけど、なんかね、やっぱいい服作ってるところが多くて。特にその国産でもね、もうめちゃくちゃ多かったんですよね。で、一応になんかね、そのおしゃれな服を作ろうとしてるんじゃなくて、なんやろ、なんかこう自分たちの多分持ってる哲学を表現しようとしてるんやと思うんですよ。なんか、自分たちの思いをなんか、
まあ、そのアウトプットで、思いを届けてる、
シンプルに、
はい、
で結構それってね、なんか気がつくっていうか、まあ客観的に僕から見たら、やっぱ気取らない服みたいなやっぱなってて、なんかいい意味でちょっと力の抜けた、着心地がいいとか、なんかそのなんていうかな、素材がいいとか、やっぱそういうことにすごく重きを置いた、ところがすごく多かったんですよね。なんでその、
まあ、最近はね、環境のこととかもあるやろ
な。そう、なんかすごくそういうことをちゃんと意識してるあの人たちが多いなってことにすごく出会えて、なんかちょっとそれをなんかそこら辺からなんか じっくり長く定番のものを着るってこと大事やなと思って、そ
う、ね、まあ、何でもかんでもポンポンポンポン変えるんじゃなくて、
そうそうそう、
なんか長く気に入ったものを着れるのがええな。
しんどいしね、いちいちそのさっきのおしゃれおせなせなっていうんじゃなくて
そうそうそう、
なんかもうちょっとね落ち着いて、うん、まあまあ俺これ気に入っとんねんみたいな感じで、うん、ずっと着ていく服ってやっぱあると思うんですよ、
はいはいはい、
だからまあ今回なんかそういうのを集めたちょっとこうお店をしようと思って、
うんうんうん、
でまあね、いきなりドーンとお店できたらいいんですけど、うん、まあ、そうはいかんので一回ちょっとその僕がいろいろお手伝いとかお世話になったそのアジにあるアジサーキュラーパーク、
うん、まあ、アジって言うてもね、あの聞いてる人分からへんかもしれないけど香川県
にある、あ、そっか、
まあ、町の名前はね、そうですね、
アジ
町やね、
ちょっと半島になっててね、
そうそうそう、
八島がまあ有名じゃないですか、うん、香川だと、そのちょっと横にある、
もう海沿いの町や、
ね、海沿いのところですね、うんうんうん、でそこでこうあの循環をちょっと考えたようなテーマで、うん、まあ、やってる場所があるんですけど、
はいはいはい、
すごく、まあ、僕も共感していて、
うん、
その場所でちょっとまあそういう定番で長く着れる、まあ、国産の服を、
うん、
あのバッと集めた、
はい、
あのちょっと
上さんがセレクトした、
あ、そうです、うん、ちょっともうこれええんちゃうかと、で向こうと、うん、向こうとそのメーカーさんとすごい共感した、
うん、
もうそれだけちょっと集めた、
はいはい、
あ、僕らもまだ小さいんで、あのまだ業態としては、
うん、
それでもいいよと、
うん、
あ、構わんよと、
構わん
言うてく
れ
て、構わんって言ったんで、ありがとうございますと言
う
て、
うん、
まあ、ちょっとやろうかと思ってるんですね、
うん、
で、まあ、今回その瀬戸 F さんっていう、
うん、
あの
ところ、瀬戸グラファー F な、
瀬戸グラファー F、
うん、
瀬戸グラファー F、 瀬戸グラファー F って何ですか、
そうそう、
瀬戸グラファー F、
僕ね広告グラフィックやってるんですけど、まあ、その仕事仲間カメラマンであったりグラフィックデザイナーが、まあ、うん、写真を撮ってて、と、何やの、写真の楽しさをちょっとみんなにし、
はいはい、
もっと知ってもらいたいなと思うようなクラブ活動をしてて、
なるほど、もうその人たち自体がもうプロのカメラマンだったり写真家なんですね、
うんうんうんうん、そうそうそうそう、うん、で、まあ、たまにそう展示、自分らの作品を、うんうん、写真の作品を展示したり、うんうん、もしてるんですけど、そこを今、はいはい、私もあのアジサーキュラーパークで、
うんうん、
今6月11日まで、
そうですね、
展示させてもらってるんですけど、
今ね、
でそこに上さんが服屋で勝ち込んでくると、
そう、どうですか瀬戸吉さん、あのいい企画じゃないですか、一緒に、
もう全然もうぜひで、ぜひどうぞよ。
でもね、僕もちょっとその今回の瀬戸グラファー F、まあ、瀬戸 F さんの、 そのアジの街を撮った、
うんうん、
まあ、プロの視点でアジの街を撮ったらどうなるかみたいなコンセプトがあって、 そ、
ね、う
ん、その写真見させてもらったんですけど、まあ、びっくりしました、
ほんまに、
これはもうマジで、うん、何のあれもなく容赦もなく、うん、であれ多分ね、そのやっぱ地元の人では気づけへんなんか見え方するんちゃうかなと思いましたね、
うん、
なかなか自分たちの街をプロの人が撮ってくれればないと思うし、でそのプロの見え方っていうのもなんか、体感できるんちゃうかなっていうのはちょっと思いましたね。であと何分あのアジサーキュラーパークって場所が大きいじゃないですか、だからすごい贅沢にあの展示をしてるので、
うん、
それもなんかダイナミックで良かったと思ってますね、
うん、俺も今回ね B2 サイズを4枚展示してるんやけど、ちっちゃいもんな
それでもね、いやなかなかあんなそのダイナミックのなんか写真の見方ってすることないなっていうのはちょっとそれも感想ありましたね、
そこ、まあ、アジサーキュラーパークさんで、まあ、6月11日に、
はい、
瀬戸 F と上さんの服セレクトショップが一緒に、
はい、
まあ、イベントというかワークショップも踏まえたイベントをするんですけど、
はい、今週日曜日、
うん、
11時から
11時からね、
はい、
うん、11時から5時、
5時
5時か、
はい、
で、まあ、そこで、まあ、カメラ瀬戸 F は、まあ、プロが撮る、
うん、
フォトブースっていうことで、はい、なんていうの、ポートレート、
ポートレート、
ポートレートを撮るワークショップ、
はい、ちょっとこういわゆるもうほんまのスタジオみたいな感じに、
う
ん、
そうそう、
作ってるんですね、
もうあのピピピピパシャ、
そうそうそうそう、
うん、
僕も撮ってもらったんですけど、うん、めちゃめちゃ良かったです、
ちゃんとブース作って、
はいはい、
うん、そうそうそうそう、そういうイベントをしたり、
あともう一つあったんですよね、
うん、あとね、あれなんていうんだっけな、
フォトグラムちゃうんです
か、あ、フォトグラム、フォトグラム、
フォトグラム、
フォトグラムっていうのは暗室で、うん、まあ露光を指すんですけど、 あの炭鉱石を、はい、僕もあの詳しく分からへんけど、うんうんうん、プロのカメラマンに任せるんやけど、
いわゆるよくなんか暗いところでなんか写真をこう現像してるね、うん、シーンとかたまにテレビとか
そうあれにねなんか紙の上に、うん、いろんなその紙に映し出したいものを置くんですよ、うん、そう、でそこに光を当てるとそのレントゲンみたいに紙に映るというようなワークショップをしたりとか
ね、
うん、その2つを今やろうかなと思ってます、
ね、あれ結構ねなんかお子さんとかも見たらちょっと驚く、
いやいや面白いと思いますよ、
すごいなんか
で、ね、あのまあ阿智石って石が有名な町なんですけど、うんうんうん、まあ、その阿智石 の, こうあの会社さんからちょっと石も借りてきてるんで、
うんうん、
まあ、それにちょっとペイントワークショップ子供さんとかにちょっと
石自体に絵を描いて、ま
あ、そう石に触れてもらおうかなと、うん、ちょっと石触ってみてもらって、
なるほどなるほど、
うん、まあ、ちっちゃいうちから阿智の石ええやろっていう植え付けてやろうかなと、
確かに確かに、うんうんうん、なんかちょっとそういったこう、まあ、プロのそのなんか技術とかを見れたり、
うん、
でその子供たちも一緒に参加できるとか、
うん、
そうそう、それ体験型のね、ちょっと、うん、まあ、イベントにもなってますんで、
うん、
ぜひぜひ、うん、ちょっと番宣みたいになってますけど、
はい、
見に来てくれたらええのかなと思います。なんかまあ細かいところはその今回の、ラジオトークのところ下のところにリンク貼ったりとか、
うん、インスタとかのリンクをちょっと貼らせてもらって、
はい、興味ある方はぜひ見ていただければ、
ぜひアジスサーキュラーパークへ
11日、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますということ で,
で、
はい、
それではおっさん諸君、
次回もぜひどうぞ。急に行くやん、ここにはへん、ここに
はへん、やばいっすよ、やばいっすよ、だってこれ。